お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩式の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式10章6節から18節と11章1節から37節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式十章の学びをしていますが、十章の六節。またイスラエル人は、主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て、主に仕えなかった。イスラエル人はまたしても偶像礼拝のゆえに奴隷になり、ペリシテ人とアモン人に18年間仕えます。人類の性質は根本的に堕落した性質です。イスラエル人たちは他の神々をしたい、生ける神様に仕えることを拒否しました。7節。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。神様はご自分の器がご自分を捨てたときには、その器を取り除かれても差し支えないのです。多くの人々が、神様は教会を必要としておられる。そして神様にはアメリカが必要だ。なぜなら、アメリカが宣教師たちを多く送り出しているのだから、と考えています。しかし神様には私たちの一人としてなくてはならないものはないのです。神様は私たちには頼ってはおられませんとマギー博士は述べています。10節。その時イスラエル人は主に叫んでいった。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。この人々はついに絶望的になって神様に立ち返ります。ここで私たちは例によって同じ物語がまた繰り返されるのを見ます。そしてこのパターンは今日でも繰り返されているのです。11節から16節。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシテ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマレク人、マオン人があなた方を虐げたが、あなた方が私に叫んだとき、私はあなた方を彼らの手から救った。しかしあなた方は私を捨てて、他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない。行け。そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難の時には彼らが救うがよい。するとイスラエル人は主に言った。私たちは罪を犯しました。あなたが良いと思われることを何でも私たちにしてください。ただどうか今日私たちを救い出してください。彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。神様はなんと憐れみ深く慈悲深いお方でしょうか。17節から18節。この頃アモン人が呼び集められ、ギルアデに陣を敷いた。一方イスラエル人も集まってミツパに陣を敷いた。ギルアデの民や その首長たちは互いに言った。アモン人と戦いを始める者は誰か。その者がギルアデのすべての住民の頭となるのだ。イスラエル人たちにはリーダーシップが欠けていました。これはいつでも神様に背を向けた人間、あるいは不信仰な世代の特徴です。イスラエルもそれを経験していました。今彼らは最も風変わりな人物に助言を求めようとします。普通の状況下では、彼らはこの人物に頼るなどということはなかったはずです。さて、詩式11章の学びに入りますが、一節。さて、ギルアデ人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルアデであった。注目していただきたい最初のことは、彼は傑出したリーダーではありましたが、彼には不利に働く汚点がありました。彼は遊女の子だったのです。詩式11章の2節。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから、私たちの父の家を受け継いではいけない。箴言2章の16節には、息子が警戒しなければならない見知らぬ女のことが書かれています。なぜなら、遊女は見知らぬ女、すなわち外国人だったからです。エフタは異教徒である売春婦の息子でした。着手でないことは、その人がどんな人物であるかにかかわらず、生まれた時からその人に烙印を押す恥辱でした。このエフタという人物は追放され、のけ者にされました。申命記23章の2節によれば、モーセの律法は同時に彼を主の集会に加わることからも締め出しました。着手でないことは確かにハンディですが、エフタがこのハンデを乗り越えたことをこれから見ていきます。3節。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げて行き、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて、彼と一緒に出歩いた。この人物は自分の国のリーダーとなる前に乗り越えなければならない三つのハードルがありました。まず彼は遊女の子であり、続いて兄弟たちから追い出され、そして無法者たちのリーダーになりました。このようにこの時点で彼は神様に用いられるような人物では決してありませんでした。でも神様は神秘的な方法で働かれ、この世で蔑まれている者たちを選ばれます。神様は同時に、これから用いようとされる人物を必ず謙遜にされます。神様はヨセフを、モーセを、そしてダビデを謙遜にされました。また私たちの主である神の御子である主イエスは謙遜でした。イザヤ書53章3節には、蔑まれ、人々からのけ者にされと予言され、また詩篇118篇の22節にあるように、家を建てる者たちの捨てた石として捨てられた方です。主の敵たちはルカ19章14節にあるように、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言いました。でも神様は主を高く上げられ、主にすべての名に勝る皆を与えられました。今日自分は神様の子供だ、クリスチャンだと主張する人がいますが、実際はそうではない人たちがいます。彼らは申請していないので、着手ではありません。神様の着手になるためには、主イエス・キリストを信じるしかないのです。エフタは追放されてしまいましたが、今、 崇められます。4節から8節。それからしばらくたってアモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた。アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきたとき、ギルアデの長老たちはトブの地からエフタを連れてこようと出かけて行き、エフタに言った。来て私たちの首領になってください。そしてアモン人と戦いましょう。エフタはギルアデの長老たちに言った。あなた方は私を憎んで私の父の家から追い出したではありませんか。あなた方が苦しみにあったからといって、今なぜ私のところにやってくるのですか。するとギルアデの長老たちはエフタに言った。だからこそ私たちは今あなたのところに戻ってきたのです。あなたが私たちと一緒に行き、アモン人と戦ってくださるなら、あなたは私たちギルアデの住民全体の頭になるのです。ギルアデの長老たちはエフタにかなり良い提案をしました。9節から10節。エフタはギルアデの長老たちに言った。もしあなた方が私を連れ戻してアモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったら、私はあなた方の頭になりましょう。ギルアデの長老たちはエフタに言った。主が私たちの間の証人となられます。私たちは必ずあなたの言われる通りにします。エフタはギルアデの長老たちにとって難しい条件を出しますが、彼らは自分たちのプライドを飲み込んで、彼の条件を受け入れなければなりません。自分たちが追放したこの人物にお願いするのは、国にとって恥辱的なことです。そして彼はもしも自分が獅子になり、彼らを解放したら、その時は自分が彼らを支配するのだということをはっきりさせています。その後彼は引き受けます。11節。エフタがギルアデの長老たちと一緒に行き、民が彼を自分たちの頭とし、首領としたとき、エフタは自分が言ったことを皆、ミツパで主の前に告げた。それからエフタはアモン人の王に使者たちを送って言った。あなたは私とどういう関わりがあって、私のところに攻めてきて、この国と戦おうとするのか。エフタはここで、この地は、これを正当な方法で手に入れたイスラエル人に属しているのだということをはっきりさせています。もちろんアモン人たちはイスラエル人たちをこの土地から追い出すだけでなく、彼らを消滅させようと試みていました。今日もイスラエルでは同じことが起こっています。特に1948年にイスラエルがもう一度国になってから、敵は彼らをこの地から取り除き、消滅させ、実際に海の中に入れてしまおうとしています。私はこの箇所を解説することはしませんが、エフタはイスラエルがこの地を占有することに関する、とても賢明な根拠の概要を説明しているという単純な理由で、この部分を読むことには価値があります。イスラエルには正当な主張があったのですと、マギー博士は述べています。28節から29節。アモン人の王は、エフタが彼に送った言葉を聞き入れなかった。主の霊がエフタの上に下ったとき、彼はギルアデとマナセを通り、ついでギルアデのミツパを通って、ギルアデのミツパからアモン人のところへ進んでいった。アモンの王は、エフタが彼に送りつけたと思われる手紙を完全に拒否しました。王はエフタが言っていることは受け入れないと言いました。そこでエフタはアモン人たちに対抗して自分の軍隊を率いて行きました。でもこの地を通り抜け敵が見えるところに来るとちょっと怖くなりました。今彼は普通の状況下ではおそらくしないようなことをします。 この人が何年も追放されていたのに、急にこの地の最高の地位に挙げられたのだということを思い出してください。彼は獅子にされました。突然に高く挙げられた人の自然な反応は興奮です。興奮の中で彼は軽率な約束をします。同時にエフタには、今日の私たちに与えられているような霊的な光が与えられていなかったことも思い出してください。彼は異教の背景を持つ、半分異教徒の人物でした。彼は神様を知っていましたが、あまりよくは知らなかったのです。神様は彼が誓いを立てることを要求はされませんでした。30節。エフタは主に誓願を立てて言った。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。神様はエフタに彼が勝利を得ることのすべての確信を与えられました。しかしこの人は、このように軽率な誓いを立てる必要はなかったのです。なぜなら、神様はそのような根拠で彼に勝利を与えられたのではないからです。神様の御手が彼をこの高い地位に挙げられたのです。神様がここまで導いてくださったのだから、最後まで成し遂げさせてくださるということを彼は認めるべきだったのです。この章の29節には、主の霊がエフタに下ったと書かれています。エフタはそれに何も付け加える必要はなかったのです。私を迎えに出てくるものは何でも、それを主のものといたしますと誓う誓いが、いかにナンセンスであるかお分かりになるでしょうか。仮にそれが友人や隣人だったとしましょう。彼にはその人を神様にお捧げする権利などは全くないのです。34節から35節。エフタがミツパの自分の家に来たとき、なんと自分の娘がタンバリンを鳴らし、踊りながら迎えに出てきているではないか。彼女は独り子であって、エフタには彼女のほかに男の子も女の子もなかった。エフタは彼女を見るや、自分の着物を引き裂いていった。ああ、娘よ、あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。エフタは神様に誓ったのだから、それを引っ込めることはできないと感じています。質問は、彼が娘を生贄として捧げたのかということです。ちょっとの間、この状況をじっくりと見てみたいと思います。聖書は、エフタの誓いに関して口を閉じています。聖書には彼は正しかったとも間違っていたとも書かれていません。聖書は彼を非難してはいません。事実、ヘブル人への手紙11章32節にはこう書かれています。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。ご覧の通りエフタは、とても立派なグループの人たちと一緒に書かれています。神様の戒めは、出エジプト記20章13節にあるように、殺してはならないです。神様はまた、子供を生贄にすることに関しては、特別な指示を与えています。申命記12章の31節にはこう書かれています。あなたの神主に対してこのようにしてはならない。彼らは主が憎むあらゆる忌み嫌うべきことをその神々に行い、自分たちの息子、娘を自分たちの神々のために火で焼くことさえしたのである。神様は言われます。私はあなたに子供を捧げることを要求しないし、そのようなことをしてはならない。そのようなことは、異教の野蛮なことである。神様は、アブラハムがイサクを捧げることを許されませんでした。その事実を認める必要があります。 アブラハムとイサクの話のポイントは、アブラハムが神様のために喜んでどこまでやるかという彼の信仰を神様が試されたということなのです。このテストによって彼は神様とどこまでも進んでいくつもりだったことがわかりました。アブラハムはあの刀を振り上げ、彼に関して言えばもうイサクは死んだも同然でした。でも神様に関して言えば、神様はアブラハムに自分の息子を殺させはしませんでした。31節でエフタが何と言ったか見てください。私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の戸口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。最後のフレーズの読み方をほんのちょっと変えてみます。または、私は全焼の生贄を捧げます。とも読むことができます。これでエフタは二つのことのうちの一つをするといったことになります。彼は全焼の生贄を捧げるか、または主に贈り物を捧げるのです。彼は自分の娘を全焼の生贄にしたのでしょうか。私はそうは思いません。これは彼が娘を永遠に処女として取り分けておくことを意味します。エフタは自分自身も処子であり、彼には一人娘しかいませんでした。彼は孫を持てるように彼女に結婚してほしいのです。でも彼を迎えに戸口から出てきたのは彼の娘であり、彼は彼女を主のものとしました。この娘が何と言ってるか耳を傾けてください。36節。すると娘は父に言った。お父様、あなたは主に対して口を開かれたのです。お口に出された通りのことを私にしてください。主があなたのためにあなたの敵アモン人に復讐なさったのですから。この娘は従順であったことに注目してください。彼女は何でもエフタが主に約束したことをしますと言いました。37節。そして父に言った。このことを私にさせてください。私に2ヶ月のご猶予をください。私は山々をさまよい歩き、私が処女であることを私の友達と泣き悲しみたいのです。彼女は父親の約束は、彼女を全焼の生贄や捧げ物とするという意味にではなく、彼女が結婚をしないことであると理解しました。彼女は自分が処女であるという事実を嘆き悲しむというのが彼女の意図です。彼女は誰の花嫁にもならないのです。彼女の生涯は神様に捧げられたものとなるべきなのです。マギー博士は以上のように述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。